日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタスの藤田剛です。
さあ藤田さん、本当に暑い日が続いております。もうこの時期薄着でも外を歩くのが大変ですから、ビジネススタイルの方本当もっと大変ですよね。
そうです ね。
ちなみに世界でも猛暑でして、はい、イラクの首都バグダッドでは7月30日に気温がなんと52度になったり、ニューヨークでも7月29日 35.6 度を記録していたりと、暑くも地球上が暑くなっているわけなんですよね、
はい、
そんな中藤田さんは随分快適なところで夏休みを満喫されたそうですね。
そうですね、実はあの、はい、南の島ハワイに行ってきたんですが、
はい、
全然日本の方が暑いですね。
そうですか。
もうまあ湿度の問題もあるんでしょうが、
はい、
ちょっとあの日本に帰ってきて夏バテするという、まあ、あの結構ね、はい、あのハワイ快適でしたが、ただやっぱあれですね、円安かなり進んでますんで、
はいはい、
結構物価が高いのはびっくりしましたね。
そうですか、
はい、
何もかも高いという印象でしたか。
そうですね、うちはまあ家族4人なんですが、ちょっとね奮発してステーキでも食べようと言うと、
はいはい、
なんか4人で3万円とか超えちゃったんです
よ、ね、あ結構高い。
なんか日本にいるとね、1万円超えると、うん、今日は高かったねという会話をするのに、
はい、
ちょっとこれはおかしいんじゃないかと思ってですね、ちょっとあのチップをけちったんですよ。
チップをけちる、どのぐらいけちったんですか。
まあちょっとね、ちょっとまあ3万円なら3000ぐらい売っていけばいいかなと思ったらですね、
レストランでですか。
そうですね、まあ、3000でもすごい金額ですよね。
そうですけど、はい、
そしたらですね、ウエーターがあの激怒してですね、
激怒、
チップは 15% から 20% の間に決まってるんだと、この間で払えと言われちゃいまして、
本当に、
まあ、ほとんど税金みたいな感じだなと思いましてね、
いやちょっとびっくりですね。
そうです
ね、そんな風に言われるなんて、日本では、まあ、そもそもチップがないですけれども、
そうですね、
そんなおもてなしはねないですからね。
駐在していたヨーロッパでもまあ、はい、その500円ぐらいちょっと効果を置いてくれば、
は
い、ウエーターもにっこりっていう感じなんですが、
うん、
ちょっとねだいぶ桁が違う感じがしましたね、まあいろいろありましたけれども、
はい、
もう楽しい休暇も終わってしまいましたので、
はい、
仕事モードに戻りたいと思います、
はい、
ということでまずは夏のベリソネのご紹介に参りましょう。
そうですね、では夏のベリソネのご紹介を張り切ってお届けしましょう。
今回は涼しげにお伝えください。
全く困った方ですね。涼しげに告知どうすればいいのでしょうか。ちょっとお待ちください、アイテムを用意します。
え、アイテム
それは
ひょっとして、
この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、もう1冊資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。
はい、もう単価涼しくなりましたねでもその風鈴はプレゼントにはついてこないんですね。
そうなんですよ私だけの風鈴です。
はい
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。 それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週は不動産過熱の先、群がる緩和マネー個人も踊るという見出しですね。
はい。
さあ、カバー特集のトップには東京の新築マンションの価格が2007年のミニバブルの時を若干超えてきたと出ていますね。
そうですね。あのフロントページにはですね、
はい、
まあ、目黒ですが、100平米超の、まあ、一般的な広さのマンション、こちらは3億円で売り出されて、しかもそれが抽選になっているというエピソードが紹介されています
。人気があるんですね。
まあ、あのかつてのミニバブルと、はい、異なるのはですね、まあ、かなり外国人の買いが入ってきているということと、それから相続税対策でですね、
はい、
マンションを買う方が増えているという、うん、この2つの大きな違いがあります。
はい、あのここに台湾より3割安いとあるんですけれども、外国の方々、台湾より3割安いから日本の方のマンションを買ってみようっていう動きにつながってるんですか？
そうですね。あの2ページ目に世界各都市の、マンションの価格の比較が載っていますが、
はい、
確かに東京結構安い水準に見えますね。まあ、ただしあのこういった方々もですね、まあ、投資用として買われてるわけであって、
はい、
まあ、実際にこう自身がお住まいというわけではありませんので、まあ、こうした国際比較がまあ成立するのかは少し議論の余地があると思いますね。
でも不動産ってインバウンドの一つとも言えるわけですね。
そうですね。少なくともそうした需要が価格を押し上げているのは間違いございません。
はい。そして先ほど相続税対策という話もありましたけれども、はい、これは前にベリタスでも取り上げられていたことでもありますが、はい、簡単に言うとどういうことになるんですか？
そうですね。いわゆるタワーマンションの価格というのは、はい、まあ、1億円で購入して1億円で流通するものであっても、相続税の対象となる価格はですね、うん、それよりもかなり安い価格で評価されるという特徴がありまして、
はい、
まあ、それを利用してですね、あの現金のまま持っておくと、相続税が取られちゃうんですが、
はい、
それをちょっとこう言ってみれば評価を下げるというような効果があります。
で需要が増えて価格も上がってきてということなんですけれども、はい、今課題というのはないのでしょうか？
そうですね。あのこちら2ページ目に、
はい、
東京23区のマンションかなり坪単価で上昇しているという地図が載っておりますが、これはあのマンションなんですね。
戸
建て住宅ではないんですね。まあ、かなりこう上昇が急ピッチで進んでいるのはマンションであって、戸建てはこのような傾向にはなっておりません。また当然ですね、
はい、
あのマンションの少ない地方ですね、
はい、
についてはですね、こうした傾向にはなっておりませんし、いわゆる基準地価、工事地価といったですね、
はい、
いわゆる土地の値段で見ますと、いわゆる全国平均ですね、
はい、
これはまだマイナス圏にありまして、まあ、かなりいびつなですね、あのマーケット構造になっているとは言えるのではないでしょうか。
なるほど。格差もできていると、
はい、
またオフィス空室率も確か6年ぶりの水準に改善してましたけれども、はい、賃料もまあ上昇傾向にあるものの、はい、伸びがちょっと鈍化気味だったりもしますしね。
そうですね。先ほど申し上げた通り、はい、あの海外からですね、移民がどんどん入ってきて、
はい、
日本全体の人口がですね、こうバンバン増えているようであれば、これは当然あのいわゆる住むスペースとしての需要は増えますが、
はい、
まあ、そうしたことは今のところ起こっておりませんので、まあ、賃料なんかもですね、
はい、
あの住む人がむしろ高齢化でですね、人口減で減っていけばその分需要も減りますので、まあ、賃料がなかなか上がらない中で一方的に不動産の価格だけが上がっていくのかどうか、これはまだ予断を許さないと思います、
ね、あの不動産の株価を見てみても、
はい、
その他が上昇してきている割には上値が重いなという印象も受けるんですよね。
そうですね。
やはり業績はいいけれども先行きというところでは警戒もあるということなんでしょうか？
そうですね。また同じようにリートの価格もですね、
はい、
あのこちら現物の不動産と違ってちょっと調整の色も濃くなってきてますし、またなかなかそこは現物と歩調が合わなくなっているような部分もございます、
不動産投資信託のリート相場は今年3年連続上昇から下落に転じているということなんですね、
はい、
まあ、そして不動産というとやはりデフレが まあ、脱却していかないといけないとい こう大きなポイントがあるかと思うんですが、今まあ脱却しつつありますけれども、でも4、6月の GDP もマイナスになりそうですし、まあ、日銀の方は住宅投資、これを一歩進めて前進させているわけですけれども、まだまだ予断を許さないなと感じますよね。
そうですね、はい、まあ、いわゆる1990年前後の、バブル、そしてその後の急落と、いったような時代にならなければいいとは思ってます。
そうですね、はい、はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、不動産過熱の先、群がる緩和マネー、個人も踊るについて藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャーズ
特別編ということで、ここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。今週は特別編ということですけれども、どういったお話なんですか？
はい、CRB 指数が12年ぶりの安値をつけたといったニュースを今日は解説したいと思います。
はい、その CRB 指数、どういったもので構成されている指数なんですか？
そうですね、正式にはトムソン・ロイターコアコモディティ CRB 指数というんですが、はい、アメリカやイギリスのですね、各商品取引所に上場されているですね、エネルギーや貴金属、農産物といったですね、先物商品の価格から算出される国際商品指数です、
はい、
まあ、世界でですね、取引される商品を概ね網羅しておりますので、まあ、世界の物価動向を反映すると言っても過言ではありません、
はい、
いわゆる商品価格というものはですね、株価が上がると、まあ、同じように景気がいいので商品価格も上がるというのがこれまでの定説だったんですね、
はい、
ところが今株価はどういう状況か、曽根さんご存知ですか？
うん、株価は上がってきていますけれども、
そうですね、
はい、
商品価格は急落しているということで、はい、こう揃っていた足がですね、全く逆の方向を向いちゃってると、ね、いうことなんですね、
はい、
でこの状況についてはですね、2つの解があると思います、うん、1つはですね、まあ、株価が間違っていると、ですね、
はい、
まあ、かなり中国経済など失速してですね、まあ、いわゆる国際商品の需要が減ってるので価格が下がってるという面があります、
はい、
一方株価はですね、各国の中央銀行がですね、ジャブジャブと金融緩和でですね、
はい、
お金を供給しているので、はい、それによって無理やり押し上げられてる、だとするとですね、
はい、
いずれ株価は間違っていて、
はい、
商品相場は合ってるんだとすると株価は下がって、その補調が合っていくという可能性があります、
はい、
ただしこれは一つの考え方であって、別の考え方もあります、はい、もう一つはですね、まあ、最近ですね、いわゆるシェールガスですね、それから遺伝子組み換え植物とかですね、まあ、いろんな技術革新によって国際商品ですね、いろいろ供給量が増えてるんですね、
はい、
ですから、まあ、景気はそれほど悪くないのに、需要はしっかりあるのに、供給が技術革新で増えることによって商品価格が下がってしまっているということで、まあ、これは決して悪いことではないので、まあ、物価が安定していれば中央銀行は金融緩和を続けることもできますし、すると、商品安と、から株高というのは共存しうると、そういった結論が出てきて、
はい、
まあ、これどちらが正しいと孫さん思います？
いや、でも株高は緩和マネーによって押し上げられていて、はい、本当の景気の部分はそこまで良くないっていうのが実態のような気もするので、株が間違ってる、あ、そんな大きなこと言えないけどまずい、
結構悲観派なんですね。
そうなんです、どうですか？
いや、もちろんそれは誰にも答えはわからないんですが、
はい、
ただ、まあ、この商品価格についてですね、
はい、
しばらく株式投資をしている方もですね、目が離せないということは間違いないと思います。
そうですね、はい、ということで藤田さんのベリタスフューチャーズ、今回は特別編でお届けしました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。先月アメリカのウォルマートストアーズを抜いて時価総額が小売業で首位となった会社は次のうちどれ？ A. フランスのカルフール、 B. アメリカの Amazon.com。 C、 知ってました？南アメリカ大陸のアマゾン川って川の幅が中流から下流にかけては平均でも4キロから5キロ、最大で10キロほどにもなるんですよ。しかも河口の幅はおよそ300キロ、東京から名古屋くらいの距離なんです。
あれ、今日は蓋じゃないんですか？
はい、制限時間は10秒です。さあ、みんなで考えよう。ここまで正解は B の Amazon.com でした。これは8月2日発売の日経ベリタス26ページマーケット面の注目海外株に載っていたアマゾン時価総額が小売り首位という記事からの出題でした。
せっかく最近いろんなジャンルの歌を歌っていたのに、なんかもったいないですね。
いや、あのですね、最近芸域が広いみたいなことを言われるようになったんですけれども、さすがに歌ばっかりというのもかえってこう幅を狭めてしまいそうだなと思いまして。
それで川の幅ってことですか？
正解です。アマゾンだけにってとこでしょうか。さあ、藤田さん、解説をお願いします。
わかりました、このアマゾン .com 最近株高が続いています、
はい。
先月23日には市場の予想を上回る四半決算が発表され、翌日には株価が 10% ほど上がりました、
はい。
この結果、時価総額はウォルマートストアーズを抜きました、売上高も前年同期比で 20% 増え、およそ231億ドル、これはだいたい 2.9 兆円ですね。これはアナリストの予想の平均224億ドルを上回っています。
どの辺がその好調の要因なんですか？
そうですね、まさに本業のインターネット通販が、北米で前年同期で 25% 増加してますし、データセンター事業も急速に成長しています、一方ですね、ウォルマートストアーズは株価が右肩下がりです。5月中旬に発表された今年の2月から4月期の決算では、ネット通販に押されたのか、利益率の低下に歯止めがかからなかったようです。
この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて、今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
で、曽根さん、本当に歌わないんですか？それかい。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面から、米9月利上げへ一歩です。
はい、先週末に発表されたアメリカの雇用統計、ここに盛り込まれた数字をですね、丁寧に分析して、9月利上げがあるのかないのか、これを徹底分析しました。
次にインタビュー面、原油相場の先行きを占うです。
CRB 指数の低下にもつながっている原油価格の下落について、
はい、
エレメンツキャピタル CEO の林田さんと、みずほ総研チーフエコノミストの高田さんにインタビューいたしました、
はい。最後にスマートライフ面の、大相続時代が来たです。
はい、カバー特集でも出てきた相続増税、
はい、
この結果ですね、対象者が増えてですね、かなり相続を考えなければいけないという人が増えてきます。特にですね、夏のお盆の時期はご家族で集まる機会も多いと思いますので、この記事を読みながらですね、皆さんで話し合いをしていただければと思います、
はい。ということで、藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、最後にですね、はい、私の方からまずリスナーさんからのお便りを紹介します、
はい。
30代の男性会社員のリブラさんから、この4月大阪に転勤になって、忙しい日々を過ごしている中で、久しぶりになるほどそうねを楽しむ余裕ができました。クイズがあったり、歌を歌ったりと、ますますパワーアップしていますね。毎週楽しみにしています。
いや、 あ、リブラさんありがとうございます。そうなんです、あのパワーアップしていこうとね、みんなで話し合ってやってるんですけども、今日の風鈴は私一人で
びっくりしましたよ。
考えてやってしまいました、ちょっとシュールでした ね
電車の中でチリチリならなかったんですか。
なってたかもしれない、怪しい人だったかもしれないです。リブラさん大阪で頑張ってくださいね。ぜひまた聞いてください。さあ、そしてですね、こちら番組宛てのメッセージではないので名前は言えないんですけれども、こんなコメントも。日経ベリタス曽根住江のなるほどそうねのコントが毎回絶妙に面白いとくださってるんですよね、
はい。まあ、コントではなくてトークなんですけどね。
そうですね、でもこう経済の話なんですけれども、はい、こう楽しく聞いていただけると嬉しいですよ ね、
そうですね、
はい。引き続き日経ベリタス曽根住江のなるほどそうねお聞きくださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根住江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。このベリソネ、過去の放送を聞けることご存知でしたか？番組のホームページではバックナンバーをいつでもお楽しみいただけます。ベリソネで検索するか、日経ベリタスのホームページから私の顔の、私の顔のバナーをクリックしてくださいね。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根住江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根住江でした。日経ベリタス曽根住江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。